キャスト。
知る、分かる、動かす。荻上チキセッション。
新生活で身につけておきたい労働法入門。この春、新社会人、転職した人、生活の変化で雇用形態が変わった人など、新しい職場で新生活のスタートを切った方も多いかと思います。またこの4月から、運送業、建設業、医師の3つの業種で時間外労働の上限規制が始まり、これまでの働き方とは違った状況の方もいるのではないでしょうか。しかし、当初の想定とは違ったことが起こり始めるのもこの時期です。労働のトラブルは自分に原因がなくても突然降りかかるもの。そのトラブルに対して、労働法はうまく乗り切るための知恵。そう伝えているのは、弁護士の佐々木亮さんです。そこで今日は、新生活が始まったこの時期だからこそ身につけておきたい労働法の基本を学びます。
はい、
ではスタジオにお越しいただきました。本日のゲスト、労働問題に詳しい弁護士の佐々木亮さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
佐々木亮さんは順法法律事務所に所属する弁護士さんです。日本労働弁護団の幹事長や、ブラック企業被害対策弁護団の顧問を務めており、民事事件を中心に労働者側の事件を扱っています。著書に、会社に人生を振り回されない武器としての労働法などがあり、今月30日には佐々木さんが監修された働き始める前に知っておきたいワークルールの超基本が順法社より発売されます。
はい、さて佐々木さん、普段から労働相談されていると思いますけれども、
はいはい、
時期としてこの時期増えるというのはあるんですか？
労働相談の数としてある時にガッと増えるというのはあんまりないですね。ただ内容として、その例えば3月末とか12月の末とか、そういう区切りに向けては、解雇だとか雇い止めだっていうような形の相談の中身が増えてきます。ただ基本的に多いのがハラスメントの相談なので、
はい、
それはもう年がら年中多いですね。
なるほど。それはもういろんなタイプのハラスメントが相談に来るわけですか？
そうですね、まあ、一番多いのはパワーハラスメントですけども、セクハラ、マタハラ、いろんなハラスメントの相談が、まあ、一年中一定数あって、でその区切りのところになると、解雇とか雇い止めとかっていう相談が増えてくると、こういう感じですかね。
そのハラスメントの中でも多いものというのはあるんですか？
そうですね、一番多いのは、まあ、パワハラですけれども、その中でも精神的にこう追い詰めるというか、もう最近はそんな分かりやすい暴言は そこまで多くはなくなってきてますけども、
はい、
まあ何ですかね、じわじわというような形が多くて、悩まれている方も多いということですね。
この労働相談以前に、その労働法自体が理解されてないところもあると思いますし、その点を今日は共有できればと思います。
はい、
この時間ね、新社会人の方はなかなか聞けてないという方もいらっしゃると思うんですけれども、そうですね、新社会人の方から相談を受けたり、ちょっと多い新社会人、その働き方、違うんじゃないかなって気づく側になるっていう、ことも必要だと思います。で、労働法とはそもそも何でしょうか？
はい、労働法っていう法律自体はないんですね。ただ労働基準法とか労働契約法とか、その労働安全衛生法とかですかね、その労働なんとか法っていうのがかなり数がありまして、それをまとめて労働法というふうに呼んだりしています。
その労働法の中でもいろいろ大事な論点、ポイントがあるということで、
はいはい、
今日はそのポイントごと押さえていきたいと思います。まずはこちら、
サブロク協定って何？
数字の36に協定と書いて、サブロク協定。はい、
はい、私もセッション始めてから覚えました。
36協定って読みそうになりますけど、別に間違ってるわけじゃありませんか？
はい、
サブロク協定、これ一体どういったものなんでしょうか？
はい、サブロク協定っていうのは、まあ、あんまり耳慣れないかもしれませんが、労働基準法ではですね、1日に働ける労働時間とか、1週間に働ける労働時間、まあ、1日であれば8時間、1週間であれば40時間と決められています。でそれ以上働かせると違法で、刑事罰もあるぐらいなんですね。ただ実際はもっと働いてる方多いですよね。
はい、 い、
でそれを働かせるためにどうしたらいいかというと、サブロック協定という協定を労使で結んで、その協定で決められた範囲内であれば8時間超えたり40時間超えたりして働けるということになります。そのための協定をサブロック協定というふうに呼んでます、うん、
はい、まず労使で結ぶって一体何ですか。
はい、まずあの労働者のですね、側はですね、まず過半数労組、その事業上に過半数を組織する労働組合があれば、それが労側ですね、
うん、で労働者側の労、
はい、市側は会社のことになります、うん、で過半数労組なんてないよということも多いと思うんですけど、その場合はですね、過半数代表、要するにそこの事業上の中の労働者が、公正な選挙なり、まあ、挙手なりで選んだ人が過半数代表となって、その方が労になります。
うん、つまりまあ団体かあるいは代表がその市の側、うん、つまり使用者側、つまり経営者側などで雇っている側と交渉する、うん、で協定を結ぶわけですね、うん、
はい、
これなんでサブロック協定と言われるんですか。
はい、その協定の書いてあるあの労働基準法の条文が36条なんですね、
うん、
なのであの36からサブロックと呼ばれているということになります。
はい、この協定では何を約束できるんでしょうか。
はい、この協定ではですね、先ほど言った通り、1日8時間を超えて働いていいということや、週40時間を超えて働いていいということを月単位で何時間までというふうに決めています、
うん、
その月単位であの原則としては45時間までということ で、年間でいうと360時間までって、こういうかぶせがありますので、はい、それ以上働かせる協定は基本的には結べないことにはなっているんですが、うん、実際もっと働いてるっていうのはありますよね、はい、それはあの例外の例外というのがさらに許されていて、
はい、
まあ、3階建てとは言ってますけど、その3階の特例の部分は、あの年6回だけ、超えてもいいと、45時間を超えてもいいと。ただし、
はい、
そこもいろいろ制限があってややこしいんですけど、平均80時間まで、年間、720時間までというような形で決められているという被せが一応そこにも被ってます。なので3段階なんですね。最初の40時間、1日8時間から、月45時間、年間360時間で、年間6回だけ今言った特例までいけると、こういうことが定められるのがサブロック協定ということになります、
うん、年間6回というのは、うん、6日ではなくて6ヶ月ですか。
6ヶ月です、はい、
じゃあ半年例外をつけられるってことですか。
そうなんですね。例外って何なんだって気持ちになっちゃいますけど、
ここだけで結構ざる感ありますけどね。
そうですね、これでもまだ昔の労基法上はこれもなかったっていうことなので、これはあのいわゆる働き方改革の時にこういう法律になったということです。
なるほど。ということは佐々木さん、あのこのサブロック協定が結ばれてないのに、うん、残業を当たり前にさせるっていうことはあっちゃいけないんですか。
あ、そうですね、その場合犯罪になりますね。
あ、わお、
はい、
じゃあうちの会社サブロック協定ないよだけどなんか自分8時9時に今働いてるなっていうと、うん、会社が犯罪をさせている可能性がある、まあ 会社が犯罪行為に当たる可能性があるわけですか。
そうですね、それを指揮命令してる、要するに上司とか会社の社長さんとかが、はい、そういう犯罪行為をしているということになります、
ね、はい、まあ、サブロック協定を結ばれているかどうかというのはどう確認できるんですか。
そうですね、まあ、一番確実なのはその所轄の労働基準監督署に行って、
はい、
自分がその会社の従業員であることを証明して、うちの会社にサブロック協定ありますかと聞けば、あれば教えてくれますよね。
なるほど。ということは社内だけで結ぶ、こうしましょうって決めるものではなくて、うん、届け出がいるんですか。
そうですね、サブロック協定を届けないと労基署に届けるというところまでやって、うん、ようやく使用者はそのさっき言った刑事罰から免れることができると。
へー、それがないのになんかうち残業めっちゃさせてるなっていうのは、うん、これは違法なんですか。
違法ですね。
へー、違法だとなった場合にどんなペナルティがあるんですか。
う
ん、
そうですね、まあ、もちろん残業代はサブロック協定結ぼうと結ばないと払わなきゃいけないものなので、それは払わなきゃいけないと、
うん、
で今言った違法な場合はまず労基署に言うといきなり刑事罰ってことはなくて、行政の労働基準監督官がですね、会社に来てちゃんと直しなさいと是正勧告をして、それで直れば刑事罰は受けないんですけども、うん、まあ、中にはいやそんなの関係ないと、自分が法律だみたいな人がいると起訴されちゃうと、送検されちゃうっていうことになりますね。
なるほど。また、例えばそうですね、ざっくりと入れ替わりが激しい企業を想定したとしたならば、うん、労働側が労使協定でサブロックを結んだとしますと、
うん、
でも5年後その時結んだ人誰もいませんってなった時も、これは機能は続くんですか。
そうですね、基本的に、まあ、サブロック協定法律上 期限は特に何か何年以内とか設けろとは言われてないんですけど、運用上1年ってなってることが多いので、うん、1年ごとに結び直している会社がほとんどだと思います。
はい、じゃあ各会社はサブロック協定その都度その都度労基署に出してるわけですか。
うん、そうです、そうしないといけないですね。
そのはずだということ
ですね。そのはずです、
はい、まず実際にそのはずというのは守られてますか。
そうですね、まあ、ある程度の規模の企業であればまず守ってますよね、必ず。労働者代表も選出してますし、ただその選出の仕方とか問題ありますけど、はい、一応守ってると思います。ただ中小企業とかでそこら辺の意識がなくなってきてしまうと、まあ、何もないっていう会社は、まあ、少なくないっていう感じですかね。
はい、このサブロック協定の労働者側の労働者にはパートやアルバイトは入るんでしょうか。
入ります。
入りますか。
労働者として入ります。
なるほど。ということはアルバイトも8時間以上とか働くと、うん、まあ、問題で、でもサブロック協定結ばれている場合は働いてもいいけれども、うんうん、それはまた別途しっかりお金払いましょうねってなるわけですか。
そうですね、はい、その通りです。
なるほど。この労働者の範囲ってどういうふうに捉えておけばいいんでしょうか。
サブロック協定の単位は事業場単位なので、例えば工場だったら工場、その工場になりますし、うん、まあ、普通の会社だったら、まあ、そこの、まあ、なんとか支店ってあればその支店が独立してればそうなるし、まあ、本社しかなければ1個はサブロ事業上1個っていうことになるので、その範囲内にいる労働者、正社員パート社員とかも区別なく全員一応その 対象になります。
その中でサブロック協定がどう結ばれているのか、労働者にとっても重要だという指摘ありましたが、ではこういった場合はどうなのか、リスナーの方からの質問です。
はい、ラジオネームブラックニコリンさんからいただいたメールです。どうもありがとうございます。佐々木さんに質問なんですが、裁量労働制、固定残業制、みなし残業あたりの意味がいまいち分かりません。裁量労働制イコール固定残業もしくはみなし残業ということで良いのでしょうか。初歩的な質問ですいません。はい、
まあ、労働法というかね、労働周りの用語は本当にややこしくて似たような言葉が多いんですけど、今言ったその裁量労働制と固定残業制というのはちょっと違いますね。裁量労働制というのは法律上も、ある制度で、例えば何時間働いても、例えばこう1週間60時間働いたとしても40時間とみなすってなってしまえば、それ以上働いたとしても何も残業代は発生しない、そういう制度があります。で一方で、今固定残業制って言ったのはおそらく固定残業代のことだと思うんですけど、1ヶ月もうあらかじめこの人は15時間例えば残業代を払いますと決めてしまうというのが固定残業制で、もしその人が15時間超えて働いた場合は超えた分払わなきゃいけないんですね。そこが裁量労働制と固定残業制では全然違うのでイコールではないです。で一方でそのみなし残業でしたっけね、これはなかなか俗語で、あまり使われないんですけど、おそらく裁量労働制とほぼイコールだと思います。あと近いもので言うと事業場外みなしというのがあって、はい、外で要するに事業場の外で働いてる人って時間把握できないんですよね、はい、使用者が。でその場合にその人は何時間働いたよってみなす制度があって、それを事業場外みなしっていうんですけど、まあ、それのことを言ってるのかなという気もしますので、どっちにしても俗語なのであんまり法律上明確な定義がない言葉かもしれません、みなし残業は。
裁量労働などにおいてはサブロック協定はどう機能するんでしょうか。
そうですね、裁量労働制でもサブロック協定は一応結ぶことは結ぶんですけれども、みなされちゃうので、はい、あまり機能しないですね。はい、例えば裁量労働制で1日8時間でやるとみなしてしまうと、はい、まあ、そもそもサブロック協定結ぶ必要がなくなっちゃうわけですよね。ただまあ何があるかわからないで一応使用者は結びますけど、あまり意味がないですね。これは9時間だとすれば、例えば 1ヶ月20時間ぐらいの残業外か、まあ、30時間ぐらいのサブロック協定結ぼうということでやってしまっても、結局10時間12時間与えて実際30時間超えてたとしてもわからないというか、みなされちゃうので、結局サブロック協定としての意味はなくなっちゃうと。
なるほど、無効化されちゃう。はい、これ裁量労働制、まあ、その名の通り労働裁量、要は それぞれが選べるよ、どういうふうな時間で仕事するか選べるよっていう建前に なってるわけですね、はいはい、だから例えば10個仕事をあげる、この10個を仮に40時間でやるもよし、うん、20時間でやるもよし、うん、ゆっくりゆっくり60時間やっても同じ給料だけどあなたのペースでっていう、うんまあ、そうしたものだから労働者のやる気を高めさせたり、うん、生産性が上がったり、うん、あるいは余暇の時間が場合によって増えるんだというのを政府が説明していたわけですね、うんうんうん、ところが当時から佐々木さんらも説明してましたけど、うん、その裁量とはいえ労働量っていうのは、うん、実は労働者が選ぶことができず、うん、あ終わったのじゃあ次これよろしくとか、うん、とはいえ10時の定例の懲戒には来てねとか、うんうん、結構コントロールされるので、うん、労働者が損じゃないかっていう指摘がありました。この点いかがでしょうか、
は
い、
そうですね、裁量労働制がうまくいってる職場はおそらくとても居心地がいいのかもしれません。いつ行ってもいいし、うん、仕事も量も自分でペースでできると。ただそういった職場を基準にしてこの制度を語ると、今言われたような矛盾が生じた時にもう取り返しがつかないんですよね、うん、例えば労働者の裁量っていうのはあくまでも仕事の進め方に裁量があるってだけで、仕事の分量には裁量がないんですよね、うん、だからもうこれもこれもあれもこれもやれっていうふうに言われちゃうと、結局裁量なんかなく、長時間労働になってしまって、だけども働いた時間はみなされた時間しか、働いてないとされてしまうので残業代が発生しなくなっちゃうと、はい、で結局使い放題になっちゃうんで、
定額働かせ放題、
そうですね、
当時言われましたよね、
はい、定額働かせ放題って私が考えた言葉なんですけど、はい、その言葉がその通りに機能してしまうのが裁量労働制の怖いところなんですよね。うん、だから今言った例で言うと、やっぱりそのいろんな規制があるんですけども、その規制をかいくぐって裁量労働制をやってしまった時に、間違った使われ方しちゃうと本当に過労死の温床になりかねない危険な制度であるというふうに思います。
うん、でここまで労働法からサブロック協定の話を伺いました。で働き始めて皆さんが気になるのがこちらだと思います。続いてはこちら、
給料明細何を確認すべき、
はい、だいたい25日給料日ぐらいだとすると、あと10日ほどすると皆さんの銀行に振り込まれたりするんですかね。でそうしたときに、あとペーパー明細を渡されると、はい、まあ、メールでっていう方もいるかもしれませんが、うん、給与明細ってそもそも何なんでしょうか。
はい、給与明細っていうのはその労働者に支払われる賃金お給料ですよね、
はい、
それの、まあ、いくら払ったのか、どういう手当でいくら払ったのかとか、その給料から、何を引いたのかっていうのを、その項目を明らかにするものということになります。
はい、うん、何が書いてることが多いんですか。
はい、まず支給側からすると、まあ、基本給のある会社だと基本給いくらとか、で今言ったように残業代があれば残業代としていくらとか、うんうん、これが分かれて書かれていたり、もしくはいろんな手当ありますよね。家族手当だったりとか住宅手当だったりとか、はい、そういうやつもそこに書かれることになります。
交通費支給とかも書かれる。
そうですね、交通費とかもそこに載りますね、支給側の方に、うんうんうん、
この明細どんなところを確認しておいた方がいいんでしょうか。
そうですね、まず支給されてるものが何なのか、まず見る必要があります。基本給、なんとか手当っていうのをちゃんと品目ごとによく見ておくことと、その金額がですね、最初の説明通りと合ってるかどうかですよね。それは見なきゃいけない。でもう一つ大事なのが引かれてる方ですね。一体何が引かれてるのか、大体社会保険料とか、引かれるわけですけど、なんか知らない変なものが引かれてるぞってこともないわけじゃないんですね。だからその実際勝手に引いちゃいけないわけですから、知らない項目が引かれてるとか社会保険料じゃないものが引かれてそうだとすると尋ねた方がいいかもしれませんね。
明細にはてと思った時はどうすればいいんですか。
はい、まずはそのなんですかね、担当の部署にこれ何ですかって聞くのが初めかもしれませんね、うんうん、あとは上司とか同僚とかに何だと思うっていうふうに聞くのでもいいとは思いますけど、でそこで納得得られる回答があれば、まあ、もうそこで終わりなんですが、どうもおかしいなと思った時にはいよいよ外部の労働基準監督署だったりとか、労働組合だったりとか、そういうところに相談に行くってことになると思います。
その間記録を残すということは推奨されますか。
うん、そうですね、まず明細書で紙でもらえれば、まあ、自分のもので取っておけるんですけど、最近非常に多いのがイントラネット上で見れますよということで、うん、
社内インフラとしてね、
はい、だからそういうものは自分でプリントアウトするなり保存するなりしないと外部から見れないことがあるんですね。だからそういうものはしっかり確保しておくというのは大事だと思います。
うんうん、 また交渉のやり取りの録音などはいかがでしょうか。
そうですね、質問をしたときにどういう回答があったかというと、口頭で言われちゃうと分かんなくなっちゃうので、まあ、メールで返ってくればいいですけど、うん、口頭のやり取りなんかはおかしいなと思ったときには録音しておくのがおすすめですね。
なんか、まあ、見せっこするものではなかなかないと思うんですが、あれどうも同僚より低いなとか、あれおかしいなっていう時はどうすればいいんでしょうか。
そうですね、その場合なかなかこう他人の給料って、ね、見れないので、自分がちょっとおかしい低いんじゃないかって思った時にはやっぱり同じようにその会社の中 その部署に聞いて、どうしてこの金額なんですかっていうのをちゃんと明らかにしてもらった方がいいかなとは思いますね。
佐々木さんへの相談でこの給料明細でのおかしかった事例というのはあったりするんでしょうか。
いっぱいありますよね。まずそもそも聞いてた額と違うっていうのは多いですよね。
要は低いところですよね。
そうですね、例えば給料30万円ですって言われてたのに、実際に、もらってみたら15万円が基本給で15万円が残業代扱いになってたと。これさっき言った固定残業代ですよね、になってたとかですね。あとはその給料明細からよくわからないものが引かれてると、で何かって言ったらそれ会社で負担されてると思った経費がですね、実は給料から引かれてたとか、まあ、あと残業代が払われてないとかですね、時間がどうもおかしいとか、そういったことがたくさん相談の中には出てきますね。
残業代についても確認しておきたいんですが、残業代は分単位でもらえるんでしょうか。
そうですね、基本的に1分単位で計算して1分単位で支払わなきゃいけないものですね。
15分切りとか、ちょっと前までアルバイトとかもしていたところあると思うんですけど、これは違法ですか。
それは違法ですね。切っちゃうのは違法ですね。だから例えば、6時14分まで働いたのに6時に切り捨てちゃうというのは違法ですけど、それを6時15分に扱うとか、6時16分に働いてる場合に6時半まで扱うとか、こう労働者に有利にすること自体は禁止されてないのでいいですけど、
切符がいい企業は別にいいと。
そうですね、あんまりないですけどね、
あんまりない
基本的にはそういうところは1分単位にしますよね。
なるほど。またこれ何時にタイムカードを押せ、退社扱い、これはどうなんでしょうか。
それはもう明確に違法ですよね。押してもう働かないで済むっていうんであればそれでいいんですけども、押した後も働かせてるようだとこれは完全に違法になりますね。
細かいんですが、タイムカード押してから退勤届を書きなさいとか、押してから日報を書けっていうのはこれは違法ですか。
違法ですね。その書けっていうのは指揮命令下の労働の提供で労働に当たりますので賃金が発生します。
なるほど。昔アルバイトで引き継ぎの資料を書かなきゃいけないんだけど、それは給料外だよって塾講師の頃に言われたんだよね。それは違法なんですね。
それは違法でしたね。
多分ニュースになった塾で私働いてたんですけど、あれ違法だったんだってまたと思いました。そしてこのさまざまな給料明細見ておくべきということもあるんですが、取っておくべきというのもあるんですか。給料明細とは残しておいた方がいいんでしょうか。
基本的に今の法律だと3年間時効になるんですね。3年前のものは請求できなくなるんです、給料から。ですから3年分は取っておいた方がいいんじゃないかなとは思いますね。まあ、全部取っておくのが一番いいですけど、時効は今は3年なので3年間分ぐらいは取っておいた方がいいかなと思います。
また就業規則、会社の就業規則などはどうでしょうか。
就業規則はもし手に入れられるものだったら自分の手元に置いておくのが一番いいとは思います。ただ、会社によってはイントラネット、先ほど言ったような形で社内では見れるけど印刷できないようになってたりとか、あとはその備え付けてある、そこに行って見れば開いて見れるんだけども、それを持って帰れないっていう状況にしているところもあるので、その場合はどうにか本当は欲しいですけど、まあ、難しい場合はもうちょっと持って帰れないですよね。
スマホでカシャってもいい
か。それはいいと思います。ただ会社によってはそれ自体がなんか情報漏洩だとかわけわかんないことを言ってくる会社もあるので、やるときはちょっと気をつけながらやった方がいいかもしれません。
でも自分が何時間働いたかが情報漏洩扱いされるんですか。
まあ、就業規則自体をその機密だっていうふうに言う会社がないわけじゃないんですよ。私は全然おかしいと思うんですけど、それは労働者にいつでも見れるものにしとかなきゃいけないわけで、それは家に帰っても本当は見れた方がいいわけじゃないですか。だからそういう扱いおかしいと思ってるんですけど、会社の一方的なルールでそういうふうに作って、それをこう持って帰ろうとすると、まあ、写真とか撮ってるのを見ると咎めてくるっていうところはありますね、残念ながら。
CIA とかだったらね、分かるわけですよ、就業規則を漏洩しちゃいけないとかは。ただ一般企業だとね、ツイッターいろんな方がいらっしゃいまして、トイボボムネンさん、T タイプ911さん、わしが働いていた整備工場は違法だったんだなと書かれてたり、おいしいコーヒーさん、 何残業代って分単位だったの15分単位だったところあるわ、結構はびこってたみたいですね。
そうですね、今でもまあないわけじゃないですからね。
うん、なるほど。でもアルバイトでもパートでも正社員でも1分単位だよっていうのは周知するべきですか。
うん、そうですね、そうすべきだと思いますね。
うん、なるほど。またあのその他、今回は雇用、それからまあ給料ということになりますけれども、今賃上げの話があるじゃないですか。
はい、
賃上げに関してはあの労働法上は何か位置づけられているところはあるんですか。
賃上げは特段労働法上では位置づけはないですね。
うん、
ですのであれは本当に労使の交渉で上げていく以外ない。賃金に関してその定めているのは最低賃金法ぐらいで、
はい、
そこでも最低限の賃金はこれ以上と、時間換算でこれ以上って言ってるのが唯一の決まりですね。
リスナーの方からこんなメールも。
ですね、タイムフリーで拝聴しております板橋のドラさんからいただきました。ありがとうございます。テレビでは知り得ない深い情報や新しい情報を発信してくださりありがとうございます。どうもありがとうございます。聞いてくださり、私は入社20年、過去チキさんと同い年の81年生まれです。
うん、本当だ。
人事からの指示なので当たり前だと思っていたのですが、ふと本当に当たり前なのかと気になりメールをさせていただきました。
うん、
先日早退したんですが、うん、規定退社時刻より1時間以内でないと早退と認められず午後休みになりますと連絡が来ました。
お、
当社は9時から17時40分が規定勤務時間で、
うんうん、
私が早退したのは16時になります。
はい、
午後休みなので13時から16時はただ働きになってしまいました。
はい、
これは人事に従い納得するしかないのでしょうか。
うんうん、
私はその場では承知してしまったのですが、ただ働きなのが納得いきませんが、その3時間で会社と揉めるのも気が引け、もやもやしております。
うん、どうなんでしょう。
そうですね、今の意味がどうかというものはちょっと言葉の意味としていろいろあると思うんですけど、言えることは、午後休みっていう言い方で、その実際働いたものを、働いてないって扱いにするのはそれは法律に反すると思います。
うん、
だから本来であれば
タイムカードと同じですよね。
そうですね、本来であれば早退したその1時間ちょっとの時間ですかね、うん、その時間分だけの賃金は払わなくていいわけです、うん、企業としては。はい、だけどもそれが午後全体に及ぶんだとなっちゃうとこれはおかしいですよね。
うん、
でおそらく私の想像ですけど、この午後休みっていうのは有給休暇を半日使わしてるんじゃないかなって想像するんですね。
はいはい、
でそうすると給料減らない扱いにするために午後休みにさせて有給の 0.5 日分を消化させちゃってんじゃないのかなっていうふうにちょっと想像ですけど思います。それも本当は有給休暇取ってるのに働いたら違法ですよね。だそれも違法だ、どっちにしても違法だと思います。
なるほど。就業規則で例えばあの1時間休みだろうが2時間休みだろうが午後定時まで働かなかったら午後休みとするみたいなことを社内で設けていた場合、これは合法なんですか。
う
ん、
それは違法でしょうね。
あ、違法。
法律の方が上を行くと思いますね。
そ
の
はい、法律以上の何か縛りはかけてはいけないっていう前提ですね。
うん、そうですね、法律より損することになります。法律の場合は、働いたら働いた分だけの賃金を全額払わなきゃいけないっていう規定になってるのを、
うん、
その就業規則によって働いてるのに午後働いてないことにされちゃうってなると、
はい、
これは法律に反すると思いますね。
別のリスナーの方からメールです。はい、
この方はですね56歳看護師の方からいただき た、メールです。ありがとうございます。
うん、
1年くらい前知人が転職したいからと相談に乗った時に改めて知った話です。労働基準法上では勤務時間が8時間以上の場合最低1時間の休憩を取らせるは私も知っていましたが、知人の持ってきた案件では夜勤夕方から翌日朝まで単純勘定で16時間労働の場合でも1時間の休憩としか定められていない様子でした。
うん、
法律でそうなっているからと言われたらそれまでですが、私なら断るし知人にもその点は指摘しました。他にもいろいろあるでしょうが16時間労働で休憩1時間とは 一時ならまだしも長く続かない働き方かと思いますといただいてますけれど、
休憩時間の法的位置づけいかがでしょうか。
は
い、
休憩時間は6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間っていうふうに労基法で定まっていて、はい、それが最低基準なんですね。うん、で今の話を聞いてると16時間ですから、はい、まあ、8時間を超えるにあたって1時間しか与えなくても労基法違反にはならないのかもしれません。ただそんな働き方をさせてるところでずっと働きたいって人はいませんし、はい、休憩というのはその一旦労働者を労働から解放してその次の労働にまた入るときにその労働生産性を高めるためのものですから、その16時間の間に1時間しかそれを与えなかったら下がっちゃいますよね。
はい、
だから休憩の取り方をきちんと見直すようにしないと意味がないというか、ただこき使って危ないです。なんか危険な作業だったら危ないですし、過酷な仕事であれば労働者の健康にも害が及ぶと思うので、はい、そこはちょっといかがなものかなと思いますね。
看護師の方だと医療事故とかね、もちろんつながったりすると、
ね、看護師でこれだったらちょっと辛いですね。
はい、でもやっぱり病院関係というのは非常にこう、労働環境としてなかなか大変だという声もよく聞きますね。
そうですね、人手不足もありますし、そもそもお医者さんの働かせ方というかね、
はい、
ようやく上限がかぶさりましたけど、上限と言えるのかってぐらい長い時間になってますから、過酷な職場であることは間違いないですね。だからだと本当はちゃんと休憩与えてあげてほしいなと思います。
そうですね、まあ、おかしいよっていう通念がもっと広がっていくことが大事だと思います。はい、ここでリスナーの方と電話がつながっております。はい、病院で働いていらっしゃる方で有給休暇の取り方について伺いたいということです。お話伺ってみましょう。もしもし聞こえますか。
はい、もしもし聞こえます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
何とお呼びすればいいでしょうか。
一応ラジオネームワンってつけてます。
ワンさん、
はい、
はい、ワンさんはお仕事は何をされてるんですか。
病院で看護助手をしてます。
はい、で今回聞きた有給の取り方というのはどういったものなんでしょうか。
はい、私のその病院では年20日の有給休暇があるんですが、はい、実際取れるのが12、3日だから全部使い切ることがないんですね。はい、でなくて翌年に持ち越してつくんですけど、その翌年も結局使えないから、要はほとまた捨てる、使えなかった日にちは捨てるみたいな形になっているんです。でそもそも有給休暇っていうのは多分自分が希望してこの日休みたいとかこの1週間休みたいっていうのが取れるっていうのが有給休暇なのかなって私は思ってるんですけども、はい、その辺のそういう規定があるのかどうなのかちょっと自分ではよく調べてなくてわからないんですけども、
うんうんうんうん、なるほど。
はい、
また有給を取りたいって言った時には今の職場では、はい、はい、わかりましたって取らせてくれますか。
それが一応来月 の, そのシフト組むときに休みたい日を希望何日か入れれるんですけど、はい、その出した自分がだ、休みたいって出した日にその上の職場の長の方からそこはじゃあ有給休暇でっていう形で、まあ、勝手にっていうかその日を有給休暇とさせられるって形なんです。
シフト外労働、シフト外れてる日を有給扱いにされるということですか。
一応自分で希望してこの日は、まあ、用があるから休みたいっていう希望を出した日が、はいはい、有給休暇としての休暇にさせられる。
なるほど。
うまく言えないかな、なんかそうなんです。
別の通常の休暇とは別に有給休暇は、はい、あるわけですね。でそれを、
はい、
そのシフトの中で休みたいといった日をじゃあその日は休みだけで有給扱いねってことになるわけですか。
そうです、そうです、そうです。
うん、有給を取るときは何か理由などは聞かれたりしますか。
その月2回月に4日取れるんですけど、はい、それも 2回までっていう感じで、はい、こう一応規定があって、はい、それ以外で欲しい場合はその上の市長さんにこの日はこういう理由があるので休ませてくださいっていうことを断りを入れなきゃいけないんですね。じゃないともうむやみやたらにみんながこの日もこの日もこの日も休みくださいってなるとやっぱり収拾がつかなくなるので、一応そういう 基準は決められてるんです。月4日2回までっていう、
年20回あって、でもし同じ月に使うんだったらまず2回まで、はい、でそれ以上の場合は要相談っていうことですか。
あ、ていうか有給休暇は別として、ただ自分 あのシフトに対しての休みで来月この日を休みたいっていうただの希望ですね。それはあくまで仕事上の休みの希望をこの人この日休みたいっていう、有給休暇でとして出したわけじゃなくて、ただ自分の休みたい日をこう希望で出せるんですよね、
うんうん、はい、なるほど。それが結果的に有給扱いになると、
うん、そうですそうです。う
ん、これ、はい、有給実際に自由に取っていいとなったら、例えばワンさんはどういう使い方をされたいんですか。
は
い、
私は旅行に行きたいので、それこそ1週間とか10日とかまとめて取りたいんです。でそれを取れるかどうかってことはまだ聞いたことがないんですけども、うん、実際取る人もいないし、はい、取れる雰囲気でもない。そのやっぱり職場忙しいので、例えば結婚休暇とかで1週間10日休むのはそれはもう義務として、病院としては休みがもらえるので堂々と休めるんですけど、はいはい、私のように別にその結婚休暇とかなんとか休暇で休むわけではないので、うん、そうじゃない人が例えば1週間休んで旅行行ってきましたってことはほぼほぼ私の周りではいないっていうか、看護師さんでもいないですし、うんうん、でも私はせっかくある有給を使い切りたいんです毎年、
うんうん、そうですよね、
はい、だからその辺がどうっていうか、そういう取り方をしてもいいのかどうかとか、うんうん、長期でいい取ってもいいかどうかっていうこともちょっとお聞きしたい。
分かりました。まず有給がどうなのかということと、はい、ワンさんのように10日まとめて有給などを使って旅行に行くということは可能か、うんうん、まずこちらいかがでしょうか。
そうですね、まず有給休暇の本来の趣旨は、そのまとめて取ることなんですよ、
はい、
実際は1日2日っていうんじゃなくても、それこそ今おっしゃったように5日とか10日とかね、はいはい、でそれでリフレッシュするっていうのがもともとの有給休暇の意味なんですね、はい、ただ日本の場合はですね、これがちょっと別の方向に発展してて、病気の時に休みたいとか、
はい、
子供が病気の時に見たいとかっていうことになってるので、細切れに取れるように発展してきたんですよ。だから時間で有給取ったりとか、半日、さっきの半日休もそうですけど、
はいはいはいはい、
だからちょっと日本の文化的に言うと有給が変な方向に発展しちゃってんで、まとめて取るっていうことが言いにくくなっちゃってる文化があると、
はいはい、文化、はい、
ただそうは言っても有給休暇っていうのは時期指定権って言って、労働者がこの日に休みますよって言ったら基本的には休ませなきゃいけないんですね。
ほう、
ただ一方で使用者がいやそこ休まれるとどうしても困ると、繁忙期であったりとか、あとまあシフト制労働の場合はもう仕事が回らなくなってしまうというような時は別の日に取ってくれっていう時期変更権っていうのが使用者にはあるんですね、
うんうん、
だからその時期変更権が行使できるような状況であれば、まあ、その希望した日に取れないということはあり得るんですけど、それはよっぽどの事情でないと使用者の時期変更権ってできないというふうに、されてますので、うん、だからある程度事前にですね、もし長めに取りたかったら、はい、かなり事前に、この人この日に休む予定ですと、有給休暇使う予定ですと言えば、先に言っとけば使用者人員調整ができるので、うん、時期変更権行使できるような状況じゃなくなってくるはずなので、
はい、
そういったそのいつ言うかとか、どういうタイミングで言うかっていうのをちょっと工夫して、申請してみるっていうのはありかなと思います、
うん、
権利ですので全部使い切って当然ですので、うんうん、それは誰にも責められることではないと思います。
なるほど。これ実際の時期変更権についてよっぽどの事情があれば、うん、使用者つまり会社などは変更、うん、要望できるということですけど、よっぽどの事情ってどういったものなんですか。はい、
例えば、まあ、病院なんかだとやっぱりその保全っていうんですかね、人員足りないとちょっと患者さんの命とか健康に関わってくるので、その人員がどうしても回らないとか、
うん、
そういった時でしょうね。あとは、うん、その季節的にすごい患者さんが来るような時期だっていうことがあれば、それに当たるかもしれません。これはもう本当ケースバイケースですね。
なるほど。じゃあ今回のようにそのワンさんはシフトをまあ前の月にこう出されたりするわけですけど、うん、そうして出すタイミングとはまた別に、うん、この時期はちょっと有給取りたいですということを伝えておく、
うん、
そうするとこれは時期決定権を行使しやすくなるわけですか。
そうですね、おそらく1ヶ月前なり、まあ、2週間前なりのシフトの申請では やっぱシフト組む側も必死に組んでるので、そこでいきなりポンと一人抜けてしまうと困りますって言われやすいと思うので、まあ、前々から言っておけばそこの人員調整というのはしやすいのかなと。なので、時期指定権ですかね、行使しやすいかなというふうに思います。
じゃあ3ヶ月先に海外行きますわとか、それぐらいのペースで行っておくとということですか。
そうですね、
はい。ワンさんいかがですか。何かまたさらに聞きたいこといかがでしょうか。
そうですね、まあ、でも実際
ワンさん、もしかしたら電波が聞こえますか。
ダメですか。
あ、聞こえます、聞こえます、
バッチリです。はい、聞こえます。はい、まあ、実際そうやって1週間10日休みますって例えば3ヶ月前に言いたいですけど、言ったとこで多分なんだろう、他に今までに事例がないからとか、はい、何か理由をつけておそらく取れない気がするんですよね。まあ、言ってみないとわからないですけど、でもこれは義務なんです、すいません、いや私休みたいですって、それを押し通してももちろんいいわけですよね、あくまでそういう自分が取る義務があるから大丈夫なんですよね。
権利が、そうですね、取らなきゃいけないわけではないけど時期決定権があるの で、でこれは労働者の権利なので使いたいですって言うと、あ、こいつ自分武装、あ、もしもし聞こえますか。
はい、
聞こえますか。
もしもし、はい、聞こえております。
あれ
こちらの声が聞こえない、
こっちの声が聞こえない感じかな。
もしもし、
もしもし、
はい、つながっておりますが、
はい、
はい、
確かに。でも今ちょっと整理しますと、時期決定権があり有給というのは権利なので、連続して使うことなども含めて要望を出すことはできると、で社内風土として出しづらいというのは当然あるとは思いますが、それは社内風土を変えていくなり、あるいは、自分こそが前例になるのだということで、権利を提出していく、あと権利という点で言うと、なんとなく取りたいんですって言うと、いや、やめてくんないかなって丸く収めようとするけれども、いや、時期決定権というものがありまして、で、今回のような有給というものは、労働者の長期休暇というものを推奨するような、そうしたものを想定して作られておりなどというと、あ、やべえ、めんどくせえなと。これで理論武装してるからちょっとみたいなことになるかもしれないですね。
あと、ワンさんのお話だと、20日取れるのに、12、3日しか結局取れてないってい う、
そうですね、この部分はどうですか。日本の場合はですね、有給休暇は労働者の権利なので、権利が行使されなければ、そのまま、消えてっちゃうんですよね。海外の場合は有給を取らせなきゃいけない義務になってるところがあって、
もう企業側が取らせるっていう努力をしなきゃいけない。
そうです。だから消化率なんていう概念がないんですよ。日本の場合有給の消化率ってあるんですけど、だからそういう意味ではちょっと日本の法律の立て付けがそうなってるので、やっぱ自分で権利を行使していかないことにはどうしても余っちゃうし、持ち越したものがまあ大体2年で消えてきますので、消えてっちゃうっていうことになりますね。
その海外のやつ欲しいです。
あ、そうですね、
取らせる義務というのも企業です。ワンさん、つながりましたか。聞こえますか。
はい、聞こえます。
はい、先ほど言いづらいという話がありましたが、法的には権利として認められているところなので、はい、権利として認められているということを踏まえた上で、自分自身でこう自信を持って交渉する、あるいは他の仲間たちとこういった権利があるんだってっていうことを、まあ、話し合って空気を醸成していく、でいつかは誰かが前例を作らないと後が続かないので、さあそれをどうするかっていうところかなというふうに整理されたんですが、いかがでしょうか。
私もそう思います。友人からもやはりその第一人者にならないといつまでたっても誰も取れないから、あなたが率先して取ればいいじゃないって、同じ職種で別の病院で勤めてる友人にそう言われたんですね。なのでもう堂々と取っていいんだから、取りなさいよっては言われてるんですけど、やっぱりこの毎日のその職場の雰囲気からすると、1週間も、それも結婚休暇とかじゃないのに、よく休めるよねっていうのは、多分裏ではすごく言われると思うんですよね。だからそういうのも言われてもいいぐらいの強い気持ちでいないと、取れないのかなと思うけども、でも自分の権利だからやっぱり取りたい、その捨てていくんじゃなくて、ちゃんと年20日はきっちり私は取りたいとは思ってます。
そうですね、
ワンさんが行使することで周りの人も行使しやすくなるかもしれないから、
そうですね、社内風土はともかくするかとも法律はワンさんの味方なので、ぜひ行使できるといいなと思ってます。その上でご判断いただければと思います。
あ、はい、わかりました。
ワンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。はい。 さて今みたいにこう話としては筋が通ってるのだけども言いづらいとかそうしたような話がありますね、うん、
ありますよね。
そうした方のために次のテーマはこちら、うん、
労働組合って何？
はい、一人ではなかなか言い難い、一人の力弱い、そんな時に役に立つのが労働組合です、うん、はい、佐々木さん、この労働組合って何でしょうか、うん、
そうですね、今まさにおっしゃったように一人だと労働者っていうのは使用者との力関係が弱いんですよね、はい、なので労働者が団結して使用者と対等な交渉力を得ようというために、認められている、まあ、団体ですかね、
うんうん、はい、なるほど。この労働組合を作る権利というのはどれくらい強く認められているんでしょうか。
そうですね、労働組合を作る権利は団結権と呼ばれていて憲法28条に由来しています、うん、でさらに労働組合法という法律もあって、労働組合は非常に強く保護される存在です。
うん、この組合というのは実際どうすれば組んだことになるんですか。
組合はですね、まあ、いくつかやり方はありますけど、まず自分で作るってなる場合は、まあ、2人以上の労働者がですね労働組合を作るということをきちんと大会というんですかね、決めてですね、規約を作って、組合に入ってくださいということを宣言すればもうそれで労働組合ですね。
うん、その上で交渉とはどういうふうにするんでしょうか。うん、
はい、労働組合の最大の武器は団体交渉ができるということで、普通の場合って交渉してくださいって言っても相手が嫌ですよって言われば終わりじゃないですか、うん、でも団体交渉の場合は会社側はそれを受ける義務があるんですね。
義務、
はい、断交応諾義務っていうんですけども、はい、これをもし義務があるのにその義務を果たさないと不当労働行為といって、はい、ちゃんとやりなさいというふうに行政から命令食らうっていう、法構造になってますから、労働組合が申し込む団体交渉というのは非常に重要な位置づけになります。そこで労働条件の改善とか、自分たちの労働条件をもっと良くしてくれということを要求していくことになります。
うん、この労働に関する交渉というのはどんな内容を交渉することが可能なんでしょうか。うん、
はい、基本的には組合員の、労働条件、例えば賃上げもそうですよね、はい、賃上げだとか、あと労働時間が長いっていう場合はもっと短くしてほしいとか、うんうん、サブロック協定の内容がおかしいという場合にはサブロック協定を次こういう改定したいとか、そういった労働条件にかかるものがまず第一になります。
うんうん、それから今言ったさまざまな、例えば有給の扱いとか、
うん、そうですね、
シフトの話とか、はい、果てはハラスメントをなくしてほしいとか、うん、それらも組合で交渉できるんでしょうか。
そうですね、有給休暇なんかは特に、取りにくい現状があればそれを改善してくれっていうのも当然言えますし、うん、ハラスメントなんかに関しては使用者側もなくしたいと思ってるんで、はい、ある会社なんかではもう労使共同でハラスメントなくそう宣言みたいなの出してですね、うん、労使ともに取り組んでる企業なんかもあります。
これ組合がある企業とない企業あると思うんですけれども、はいはい、ある企業は入った方がいいのか、うん、ない企業の方はどうすればいいのか、これいかがでしょうか。
基本的にある企業であれば入った方がいいと思いますね。残念ながら日本で労働組合がある企業というのはもうだいぶ減ってしまいました。うん、そういう意味ではあるだけでもだいぶ助かると、うん、まあ、組合費とかいろいろかかるとは思いますけれども、まあ、あるなら入った方がいいし、もしどうしても合わないということがあれば、自分で作るんでもいいですし、うん、外部の労働組合に加入するということもできますので、ただ何かしかに入った方がいいのは間違いないと思います。
なるほど、一つの企業で複数の団体組合があってもいいんですか。うんうんうん、
はい、日本の場合はそれは併存組合あってもいいとされてますし、うん、使用者はそれを差別して扱っちゃいけないっていうふうになってるんですね。うん、大きい組合だけにこういい顔して小さい組合を足下にするとかはできないようになってますので、うん、好きなところに入るのでいいと思います。
なるほど、となると議案を出してそれに対して交渉をして、うん、でそれの交渉の場を開くっていうところまで法律で義務付けられて、あとはどういった形で交渉が進むのかということですよね。
う
ん、
はい、そうですね。
うん、でその交渉の中で行動権というのもありますね。はい、これはどういったものでしょうか。
はい、団体行動権というのは例えば、交渉がなかなか使用者が納得してくれないというときに組合員とか、あと他の組合に入ってない社員とか、もしくは世間にこういうことで今訴えてるんですけど言って聞いてくれないんですと訴えかけてく行動とか、あとはもっと典型的に言うとストライキですね。ストライキを行うということが団体行動権の中身になります。
だからスト予告、何月何日にこうするみたいなことを言って、いよいよその日が近づいてくると、いや困ったなっていうことで経営者が応じたり、それはいよいよその日そのストライキということになって業務が滞って赤字になった、これはちょっとまずいなということで経営者が折れるっていう、そうしたようなことを引き出すための 手段ですよね。
そうですね、うん、
はい、最近はストライキも少なくなりましたよね。
そうですね、あの西武総合のやつが記憶に新しいですけど、はい、あれより前になるとプロ野球のやつになっちゃいますもんね。
そうですね、はい、なのででも憲法で定められたそれだけの強力な権利が我々にあり、うん、なおかつその権利があるという理解を労働者同士で連帯して共有することも大事かと思います、はい。最後に労働相談これ行いたいよという方はどういったところに行けばいいんでしょうか。
あ、そうですね、あの公的なものとしては総合労働相談コーナーっていうのが労基署とかに設置されているのでそこで相談いただくとか、あと地方自治体東京都とかその他都道府県ではですね、あの労働相談を受け付けている窓口ありますので、うん、そこに行ってもらうと。であとは労働組合ですかね、連合とか全労連とかそういった組合とか、あと各小さい組合も含めてユニオンたくさんありますので、うんうん、インターネットで検索する、インターネットで検索するといっぱい出てきます、
はい。
弁護士とかだったら私があの幹事長やってますから言うわけじゃないんですけど、日本労働弁護団とかですね、はい、そういったところに相談いただければなというふうに思います。
うん、おかしいなと思った時に、うん、法律は実はあなたの味方であるというそんなことは少なくないのでぜひつながってほしいです。
はい、今日は弁護士の佐々木亮さんとお送りしました。佐々木さんありがとうございました。
ありがとうございました。
またどうぞよろしくお願いいたします。
TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。